存在雑貨店。さあ、今週も始まりました。存在雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はーい、毎度どうも。
さあ、先週先々週あたりでも伺ったと思うんですが、下平さん、
はいはい、
プロジェクトヘイルメアリーってご存知？
はい、映画がやってんのは分かってるんですけど、まだ行けてません。
お、その口ぶりからすると見てない。
はい、
ですね、プロジェクトヘイルメアリーという、ま、映画がですね、3月末から公開、3月30日だったかな、公開されて、はい、これ世界的に大ヒットしてまして、
うん、
まあ僕もまあまあすぐ見に行きましてね、非常に面白いんですよ。
はい、
ただね、これ小説が原作がありまして、原作は3年4年前に出てるのかな、うん、でこれがですね、アンディ・ビアっていう人が書いて、でアンディ・ビアっていう人は火星の人という小説、はい、うん、映画のね日本語のタイトル、これ映画にもなってるんですけども、映画の日本語版のタイトルはオデッセイっていうタイトルで公開してまして、これ火星に一人取り残されちゃってね、はい、
うん、
で非常に前向きなんですよ、主人公が。
はい、
であのまあ、へこたれることもあるんだけども、なんとかして生き返るぞ、生き残るぞって言って、で地球に帰るぞって言って努力するっていう、そういう映画がありまして、
うん、
でね、その、まあ、同じ作者のプロジェクトヘイルメアリーという作品があって、はい、そうか、見てないか、下平さん。小説も読んでない。
読んでないんですよ。
羨ましい。
え、
あのね、
はい、
僕らに非常に馴染みある作品でいくと、うん、シュタインズゲートとか、
はい、
窓マギとかね、窓かマギかとか、
うんうんうん、
ああいう感じの記憶を消してもう一回見たい、あるいはね、もう一回読みたい、小説は特にそうかな。もう今となってはですね、まあ、まだ劇場公開はされてると思うので、ぜひ劇場で映画見ちゃえばいいとは思うんですが、
はい、
うーんとね、本当に一番美味しくいただくには何にも情報入れずに、うん、映画より先に小説を読むなんですよ。
お
ー、そうすると大どんでん返しがいっぱいありまして、
はい、え、
そういう話なのっていう、まずね、主人公がね、ネタバレはしませんよネタバレはしませんよ、大事な、あの主人公がね、何にも分かんない状態で目覚めるんですよ、
うん、
でここどこなんだってところから始まるんですね。
はい、
でただですね、これどこなのかっていうことは小説に触れなくてもですね、いきなり表紙開いて1ページ目2ページ目に、ね、図が示されてますんで、それで分かっちゃいますんで、
うん、
あと、
うんうんうん、
表紙もねそういう風に描かれてますんで、これは大丈夫と思うんですけども、
はい、
宇宙船の中にいるんですよ、
うん、
でなんで自分が宇宙船に乗ってるのかが全く思い出せないと、
はい、
で宇宙船に乗ってるってこともね、いろんな科学実験を通じて、あ、ここ地球じゃないぞってことからだんだんだんだん判明していって、で、うん、記憶もちょっとずつ蘇っていって、実はっていう風になるのかなと思ったら、
はい、
さらにもう一段違う世界に行くっていう、そういうね、いや別に異次元に行くとかではないですよ、
うん、
だからね、小説読んでると何が起こってる、何が起こってるのっていうのを主人公と同じ視点でね、視線で見ていくことになりまして、うん、主人公と一緒にね、びっくりできるの。だからっていうことが小説起こりますんででね、映画もすごく面白いんです、
はい、
よくこれ2時間半にまとめたねっていうくらい、
うん、
でもですね、まあ、やっぱりその科学的な実験をするとかっていうところが非常に冗長になるし、
はい、
あとね、その非常にびっくりするところっていうのも割とスッと流されちゃうので、
お、
本当の意味でびっくりしたかったら小説をと思うんだけど、でももう映画はやってるから映画見てからでもいいと思うけどなっていうね、非常にこう歯がゆい思いをしている原作ファンなんですが、
はい、
でね、このプロジェクトヘイルメアリー、人類の危機を救うためにね、
うん、
宇宙船に乗っていくっていうお話なんですけども、
うん、
でまあそんなの SF じゃんと思うかもしれませんが、人類すでにね、たくさん宇宙船持ってるんですよ、
うん、
いや違うのよ、あの人が乗って、まあまあまあ、まあ、今ね、アルテミスっていう宇宙船が、アルテミス2っていう宇宙船が、はい、収録の時点ではですね、ようやく、地球に帰ってくる、月をぐるっと回って帰ってくる、無事に帰ってくるといいねっていう段階なんですが、うんうん、ああいう有人宇宙船もね、まあまあまあ多少はありますが、はい、ね、無人の宇宙船、いわゆる探査機ってやつですね、うん、
はい、
これはね非常にたくさん数多く飛ばしてまして、しかもね太陽系を飛び出した宇宙船っていうのは、探査機っていうのは、うんうん、もうすでに4機あるんです。
お、
そのうち一つがね、多分聞いたことある人も多いと思うんだ、ボイジャーっていう探査機がありまして、
はい、
聞いたことあります、下平さん？
あります、
ボイジャー。マットーヤユミさんのね、うん、曲にもありましたね、ボイジャーね、新エヴァンゲリオンで使われてましたがこのボイジャーって探査機の名前でもあり、はい、計画そのものの名前でもあるんですよ。
へえ。
しかもね、何度も何度も奇跡の復活を遂げる探査機としても有名でして、
うん、
時々ね、宇宙関係のニュースを追ってるよっていう人は耳に入ることがあるんですが、はい、時々ねボイジャーと通信できなくなったとか、観測装置が動かなくなっちゃったとかっていうニュースが入ってくるんですが、
はい、
そのたんびにね、なんとかしてるの
なんとか
しちゃう。例えばね、新しいところだと2023年の11月、
はい、
ボイジャー1号、ボイジャーってね1号2号がありまして、ボイジャー1号がね突然意味不明なことを言い始めたんですよ。この番組で言えば突然僕がダラダラダラダラダラダラって言い始めるっていうことが始まりまして、
はい、
おいどうした、何言ったお前って言ったら、まあ、なんかねデータ送信に失敗してるらしくって、意味不明のデータになっちゃったらしいんですね。
はいはいはい。
でこれがね5ヶ月にわたって続いたんですよ。どう思います、僕が5ヶ月間にわたってダラダラダラダラダラダラって言い始めたら聞くのやめるでしょ普通。
とりあえずそっとしときます、
そっとしとく、触れずにおこうと思いますよね。でもね、うん、NASA はね触れずにはおかなかったんですね。どうしたのってずっと問い続けて、はい、うんうん、で5ヶ月間かけてね原因を究明したんです。
はい。
で原因究明しただけではなくって、
うん、
直したんですよ。
お、
正気に戻したんですよ。
お、
これどうやったかっていうと、ボイジャーってね、はい、1979年打ち上げなので、
うん、
40年以上前のマニュアルを引っ張り出してきてね、
はい、
まあ、もちろん紙ですよ、紙のマニュアルをドサッと引っ張り出してきて、どっかに原因あるんじゃねえかって、それを探って探って探ってこれだっていうので直すコマンドを送って解決っていう、こういうね奇跡の復活を遂げてるんですが、
はい、
そもそもね、
うん、
これ探査機そのものじゃなくて計画段階から奇跡の復活を遂げている探査機でして、まずはですね、こういった奇跡の復活がどう成し遂げられたのかとか、それからボイジャーってどんな探査機なのかなんて話をね、せっかくプロジェクトヘイルメアリーで、そしてアルテミス2で皆さんの関心が宇宙に向いているところだと思うので、
はい、
今日はですねこんなお話をしてみたいなと思っております。
はい、
それでは今週もそろそろ始めてまいりましょう。今週もそんな雑貨店へいらっしゃいませ。そんな雑貨店。さあさあさあ、下平さん、じゃあ行きましょう。ボイジャー、はい、ボイジャー計画、
うん、
まずはですねこのボイジャー計画というのは NASA アメリカ航空宇宙局による太陽系探査計画なんですね。
うんうん、
でオープニングでもね1号2号ってあるんですがって話をしましたが、1号はねもうはるか昔ですよ、1979年9月5日打ち上げ、
はい、うん、
で2号は同じく1979年8月20日打ち上げ、
はい、
でこの頃ってね NASA は探査機をペアで打ち上げる金があったんですよ。
お、
今あんまり1号2号ってついてる探査機聞かないでしょう。
聞かないですね。
まあ、アルテミスっていうのはね、アルテミス1、2、この後3、4っていくんですが、これは一連の計画なので、うん、まあ、1、2ってついてるんですが、うん、でも探査機としてね、どっか飛ばすのに、1号、2号ってついてるのはね、もう今まではやんないんですが、その頃はね、うん、金があったんですよ。なぜならば、1号失敗しても2号があるじゃんっていう、そういうことができたんですね。
そうですね。
なんですよ。だから、
ね、
まあ、この当時もね、随分金は減らされてはいたんですが、それでもまだ、ペアで打ち上げるっていうことができてまして、で、
はい、
1号がね9月5日、2号が8月20日なんですが、うん、なんか順番的に逆っぽいでしょ、
はい、うん、
普通1号先じゃないですか。
はいはい。
でもですね、これ1号遅いのは打ち上げ直前にね、1号に不具合が見つかりまして、
あ、
だからちょっと16日ぐらいかな、2週間ぐらい遅らせようって言って、遅らせてる間に2号の打ち上げ期間が来ちゃって、じゃあ2号先に打ち上げときますわって言って8月20日に打ち上げてと、であと追いかけるように1号が9月5日に打ち上げられてということになるんですね、
うんうんうん、
で1号はね木星と土星を探査して、
うん、
で2号は木星と土星に加えてその後天王星海王星にまで接近観測をしたっていう実績を誇ってるんですよ、
うんうんうん、
でその後も NASA はね探査機いっぱい打ち上げてまして、例えばね、はい、ニューホライズンズなんて言いまして冥王星探査機、うん、これもねなんか冥王星の表面にでっかいハートが描かれてるなんてね話題になりましたが、
うん、はい、
それから火星探査機なんかいっぱい打ち上げましたよね、
うん、
オポチュニティとかね、
はい、
キュリオシティとかね、それからあとはもう引退しちゃったけどスペースシャトル、
はい、
そして今収録の時点ではもうすぐ地球に帰ってくるアルテミス、こういったね、うん、計画なんかを成功させてるんですが、
うんうん、
ね今言ったようなボイジャー木星土星それから天王星海王星まで接近観測するなんていう探査計画はですね、
はい、
今後100年は不可能なんです。
え、
なぜならばなんて話もしていこうと思うんですが、まずはですね、はい、じゃあボイジャー探査機の装備観測機器からいきましょうか、うん、なんか我々装備っていうとね、うんうん、まずは旅人の服からっていうふうに思ってしまいますが、そういう装備ではなくて、ヒノキの棒ではなくて観測装置ね、
はい、
島谷さん、ボイジャーっていう探査機頭に思い浮かべることできます？なんか見た記憶ありますかね。
いやー、名前ぐらいですかね。どんな形だったのかなっていうのは、
まあ、多くの人はそうですよね。なんとなくこんな感じっていうのあると思うんですが、
うん、
まあ多分ね、多くの人が想像する惑星間探査機、宇宙探査機、あの大きいパラボラアンテナがあって、
はい、
で本体があって、なんとなくいろんな棒が突き出しててっていうね、ああいう感じだと思うんですよ、はい、もう大体それで正解ではあります。まず目を引くのがね、通信アンテナなんですね、あのパラボラアンテナ、はい、
うんうん、
これ効率アンテナって言って、まあ非常に効率がいいですよっていうアンテナ、これね、
はい、
結構でかいんですよ。直径 3.7 メートルあるの。だからまあまあ大抵の方がお乗りの自家用車、あの自家用車よりもちょっと小さいか同じくらい、はい、3.7 メートル、うんうん、それからですね、なんか変な棒がいっぱい突き出しててねって話しましたが、
うんうん、
長く突き出したトラス構造っていうね、なんか針金ぐるぐるぐるぐるしたようなやつがありまして、はい、これ磁力系なんですね。で惑星って多くの場合一応太陽系の中では磁場を持ってるんですよ、
うんうん、
磁石みたいなね構造になってて力を持ってて、
はいはい、
でこれでいろんな惑星行くから本当に磁場があるのか、でどんな力を持ってるのか、どんな強さなのかってことを測ろうっていうのがこの磁力系。
うん、
これでね、木星には巨大な磁場があることが分かりまして、
お
で磁場があると何が起こるかっていうと、オーロラが発生するんですよ。
お
太陽からね、荷電粒子って言って、はい、電気を帯びた粒が飛んでくるんですが、これがね、うん、磁場と、影響し合ってオーロラになる。だから地球でもねこのオーロラ発生するんですが、うんうん、木星とにかくでかいでしょ。
はい、
あの木星って大赤斑なんて言って赤い目玉がついてることで有名なんですが、
うん、
あの目玉ねちょっとずつ小さくなってはきてるんですけども、あん中にね、うん、地球の1個や2個平気で入りますからね。あれ
え、
あんだけでかいんです木星って。でそこに非常に巨大な磁場がありまして、磁場もでかいから強いから、はい、オーロラも非常にでっかくてですね、綺麗なオーロラが発生してるんですね、なんてことが分かりましたと、
うん、
それからですね、
うん
うん、我々はこっちの方がなんかおなじみっていうか楽しみにしてるカメラ、
はい、
これもね我々がねやっぱ一番楽しみにするのは普通の写真、可視光で撮った写真、
うん、
ね、
うんうん、
で可視光のカメラもあるし、それからね赤外線のカメラとか、
はい、
あと紫外線のカメラとかね、
うん、
なんてのも積んでいて、いろんなこう波長で写真を撮ることができるから、可視光では見えない内部構造が見えたりなんてこともするんですよ。それからね、宇宙船、これもね荷電粒子って言って電気を帯びてる粒なんですが、宇宙船とかそれからプラズマの観測装置なんかを積んでいるんですが、
うんうん、
これらを動かすには電源いるでしょ。
はい、
でね、ボイジャーをあこういう探査機だってことが思い浮かぶよっていう人は気づくかもしれないんですが、あのボイジャーってね、うん、ソーラーパネルがないんですね。
へえ。
なんか地球の周りを飛んでる人工衛星、例えばひまわりとかね、
うんうん、
それから、まあ、我々にはとっておなじみのはやぶさとか、ああいうのって 太陽発電パネルっていうのを翼みたいに広げてるじゃないですか、
うん、
であれで発電するんだよってこと言われてますが、はい、ボイジャーねこの太陽電池太陽ソーラーパネル積んでないんですよ。なんでかっていうとほら木星とか、ね、土星とか天王星海王星に行くでしょ、
うん、
暗くなるんですよね太陽から遠ざかるから。そうすると十分には発電できなくなっちゃうので、
うんうんうん、
ソーラーパネル積んでってもね、まあ、お荷物になっちゃうんですよ旅のほとんど全行程で。
はい、
だこれじゃダメだということで何したかっていうと、うん、原子力電池っていうのを積んでまして、
はい、
これね我々通称原子力電池と呼んでますが正式名称はですね放射性同位体熱電発電機って言いまして、もう意味がよく分かりませんけども、
はい、
ね放射性物質って熱を発生してるんですね。ずっとじわーっと熱を発生しますんで、よく日本でもね非常にこう残念ではありますが、原発の事故なんかあってずっと熱をウランとかがね発生してて危険なんですって話聞きますが、あれを安定して崩壊熱を発生するってものもありまして、でこの熱を利用してね電気を生み出すことができるんですよ。でねどれくらいまでこうずっと活動できるかっていうと永遠ってわけにはいきませんで、少なくとも電源として利用できるくらいまで熱を発生してくれるのはだいたい今から10年くらい2036、うん、年くらいまではボイジャー活動できるはずと言われてます。
はい、
でさっきね太陽から遠ざかると太陽の光弱くなっちゃうんですって言いましたけども、
うん、
発電ができないってだけでね明るさとしては結構明るいみたいなんですよ。
へー、
太陽系って、まあ、中心とされているものに太陽があって、うん、で水星金星地球火星木星土星ってなってきますね。
はい、
で地球の外側に火星が回ってるんですが、ね、明るさでいくと火星だとね、うん、地球の 40% くらいですって。でまあまあまあ半分くらいかってなるでしょ。
はい、
でその1個外側の、ね、木星に行くと 4% になっちゃうんですよ、うん、
え一気に
一気に暗いでしょ、
うん、
でもねこれ人間の目が優秀なのか光ってそういう性質なのか分かりませんが、
うん、
まだ結構明るいんですって 4% って。
へ
ー、なんか 4% って相当薄暗い感じするでしょ、
うんうん、
でもね木星で 4% でその外側の土星海王星でずっとずっと外側に行って、ね、もう今では惑星ではなくなってしまいましたが惑星という定義からね、はい、外れちゃいましたが冥王星ってありますよね。
うんうん、
冥王星でもね本は読めるらしいですよ。
え、
なんかね深夜の電灯ついてる公園とか満月の夜くらいには明るいよっていうのを見たことがありますんで。
あ、なるほど。
たださすがにやっぱりね発電はできないでしょ
う、うん、
深夜の公園で
だけど、うん、
だって深夜の公園でソーラーパネル広げてる人がいたらちょっと不審でしょ。
はい、
なのでさすがにそこでは発電できないので、放射性同位体熱電発電機というのを積んで2037年くらいまでは活動できるはずですよということになってます。でこれらの装置を使ってですね木星土星天王星海王星を観測して華々しい成果を上げたんですが、
うん、
もうすごいんですよこの成果。人類の宇宙観少なくともね太陽系についての知識を根本から覆すような発見いっぱいしてまして、例えばさっき言った木星の赤い目玉ね、赤い目。
はいはい。
これ大赤斑って言うんですけども、違いますよ。大きいお赤斑って意味ではないですよ。そんなおめでたい感じでも、美味しい感じでもないです。
そうだなーって。
大は大きいね。で、赤は赤いね。斑、はい、はね、うんうん、斑点の斑、まだらって意味。
はい。
大赤斑。
はい。
で、これがね、正体はわからなかったんですよ。地球からの観測では。
うん、
うん。今みたいにね、宇宙望遠鏡なんか当然ありませんから、79年とかね。うん、で、接近して見てみたらこれがね巨大な台風であることが分かったんですよ。
おお。
しかも少なくとも400年は続いてる台風。嫌な台風ですよね。しかも地球よりでかいっていう。これガリレオがね1600年くらいに初めて宇宙に望遠鏡を向けて木星観測してるんですよ。
うんうん。
でその時のねスケッチにも書いてあるの。少なくともその当時から続いている。で接近して見てみたら大気が渦巻いているってことが分かって400年以上続く地球よりでかい台風であることが分かったり、
はい、
それからねその木星の周りを回ってる衛星のイオっていうのがありまして、ここにはね、
うん、
火山があったんですよ。っていうかねイメージとしては 線香花火のあの赤い玉、うん、
はいはい、
あんな感じ、全体が火山、
うんうん、
地球のね100倍もの規模ですって。ネットもあるのが分かったり、あとね土星にも行きましたんで、土星には衛星タイタンっていうのがありまして、ここはね、はい、どうやら大気があるよってことは分かったんですが、分厚い窒素の大気だってことが分かったり、
うんうん、
表面になんかの液体のメタンかなんかの液体の湖ありそうだぞってことが分かったりとか、
うんうん、
あとはね天王星まで行ったら天王星の衛星ミランダっていうところに谷があることが分かったんですよ、はい、谷が、
ほう、
深さが20キロ以上あるとかねっていうことが分かったり、うんうん、あと不思議なことにね海王星に行ったらば、海王星もね一応太陽からね光は届いてるし、うん、熱も受けてるんですが、はい、太陽から受ける熱よりも多くの熱を放射してることが分かったりと。
え？
だから、なんか中に熱源があるぞということが分かったりとかね、はい。なんていうね、どうなってんだこれっていうようなことが発見されて、今でもその研究に取り組んでいるくらいなんですね。
うん。
しかしですね、計画当初はというか、打ち上げてからもですね、
はい、うん、
天王星、海王星を訪れる予定はなかったんですよ。
え？
1 号も2号もね、木星土星で終わりの予定だったの。
はい。
じゃあなんで天王星海王星を訪れることになったのかというと、ですね、NASA の方々もやんちゃって言えばやんちゃっていうね、そういうこと考えてんだなって感じがしますが、まずはですね、太陽系の地球より外側の惑星、はい、これ探査するにはやっぱね遠くまで飛んでいきますから、うん、膨大なエネルギーが必要なんですね。
はい。
なんてだって遠いでしょ。
遠いですね。
遠いとこ行くにはやっぱエネルギーいるじゃないですか。
うん。
でも宇宙空間って無重力だから、一回ポンって投げ出してあげれば、まあまあ方向はともかくとして遠くまで行けるんじゃないのと思うかもしれませんが、
うん、
太陽の重力には逆らわないといけないんですよね。
はいはい。
でずっと引っ張られてるので、だからこれに逆らうのにエネルギーがいると。
うん。
しかもね、どこでもいいから飛んでいけではなくって、狙った場所にね、しかも狙った時にたどり着くようにしないと、
はい、
その軌道まで行ったはいいけど目的の星が先に行っちゃってるとか、まだそこに来てないとかね、うんうん、ってことがあったら困るので、
はいはいはい、
狙った場所に狙った時にたどり着くようにしなくちゃいけないので、その速度とかね、うん、軌道に乗せるためにはやっぱ膨大なエネルギーがいるんですよ、
はい、
本当に例えて言うならね、地球も走ってますから、動いてますから、走ってる車からねローラースケート履いて飛び降りて、
あ、
で遠く離れた目的地を目指すようなもんなんですよ。これまあ、ただ単に、ね、転がっていくだけならいいけど、方向とか速度を変えるの大変でしょ。
大変ですね。
アポロとかね、今のアルテミス計画でも分かる通りに、月に行くだけでもあれだけ巨大なロケットいるんですよ。
うん。
100メートル級のロケットいるでしょ。で当時の技術力ではね、まあアポロ計画はやってましたけども、そんな外惑星、うん、外側の遠くの惑星にね行くなんてことは不可能なはずだったんですね。少なくとも次々訪れるなんてことは、
うん、うん、
でもね、その不可能を可能にする方法を思いついちゃった人がいるんですよ。
はい。
しかもね、大学院生。
え？
1964年のことなんですが、NASA のね、はい、ジェット推進研究所っていうところがありまして、ここの研究者で、はい、カリフォルニア工科大学の大学院生だったゲイリー・フランドロっていう人がですね、
うん、
太陽系の惑星軌道図見ながらね、あることに気づいたんです。まあ、太陽中心にあって、水星、金星、地球、火星、木星っていうふうにしてあって、こんな風に回ってるよっていう図がね、あったんです。でそれ眺めながらね、1983年になると木星、土星、天王星、海王星が割と似たような方向に並ぶなって思いついたんですよ。
はい。
惑星ってそれぞれ決まった周期でね軌道を回ってますんで、
うんうんうん、
大体バラバラな位置にいるんですよね。
うん。
だからこれお聞きの皆さんはできればスマホとかね、ウェブブラウザなんかで、パソコンなんかで、惑星の位置とかっていうのを検索すると、太陽系を北側から見た、今惑星軌道上でこんな位置にいますよっていう図が、ね、出てくると思うので、見ていただけるといいと思うんですが、割とね、バラバラな位置にいるんですね。
へ
ぇ。夜空見上げても、惑星がこっちにみんな固まってるってないでしょ。
あ、ないですね。
まあ、火星、木星、土星くらいはね、パッと見つかると思うんですけども、位置知ってれば。でも、同じ方にいるとかなくって、明け方に見えますとか、夕方見えますとか、真夜中しか見えませんとかね。っていうような風にバラバラなんですが、1983年にはね、これ結構狭い範囲に固まってたんですよ。で、まあ、狭いって言っても一直線上ではありませんのでね。 あのこの当時ね惑星直列なんて言われてまして覚えてる方もいらっしゃるじゃないですかね。なんか惑星直列で惑星の重力がぴったり合っちゃって地球が崩壊するなんて言ってましたが、まあ、天文とか宇宙知ってる人はね直列って言ってもバラバラだけど結構なんて思ってましたがまあまあまあそんなこと言われるくらいにはね一応狭い範囲に並んでたんです。
はい。
でこれをですねゲイリー・フランドロさんは眺めていてあれと思ったんですね、うん、この配置だったら惑星探査で次々訪れることができるんじゃなかろうかと。でそのために利用したのがですねスイングバイっていう方法なんですよ、
うん、
これはあの日本の探査機はやぶさはやぶさ2でも利用した方法なんですが、はい、惑星の重力を利用することで探査機を加速させたり減速させたり、うん、軌道を変えたりすることができるっていうテクニックなんですね、
はい
はい、例えばね土星に行こうと思ったらまず木星に接近するんです、うん、で木星に接近すると木星重力強いので重力に引かれて探査機が加速するんですね。
はいはい、
で加速してでギリギリのとこ通ってぐるんって回って土星に向かうっていうイメージ。イメージとしてはね木星周辺が下りの坂道になってるんですよ、
うん、
しかもこの坂道幅がすっごい広くって向かう方向を変えられるっていうね、
うんうん、
っていうところで下り坂に入ってで方向を決めてそっちの方にぐーんって行けば加速もするし方向も変えられるしっていうそういう方法を使うんですね、
うん、
これでね あんまり燃料積んでないような探査機でもつまりは小さくて軽い探査機でも遠い惑星を目指すことができるんですが、
はい、
いくら方向を変えられるって言ってもね自由自在ってわけにはいかないんですね、
うん、
だから例えば木星と土星が太陽を挟んで反対側にあってその木星から反対側の土星にグンって行けるとかっていうわけではないんですよ、
うんうんうん、
だからできるだけ集まってて進行方向からちょっとずれたあたりにいてくれるとありがたいんですね目的地は、
うんうんうん、
でこれがねできるじゃないかと83年にはって思いついちゃったんですね。
お
で70年代後半に打ち上げればこのスイングバイ利用してまず木星行ってそこでグンって加速して方向変えて土星行けんじゃんと、
うん、
で土星でもう一回加速して方向変えて天王星にも海王星にも行けんじゃんと、
うん、
そういう配置にたまたまなってたんですよ。
はい。
じゃあ今でもやればいいじゃないと思うかもしれませんが、うん、こうやってね都合のいい方向に惑星が集まるのって175年に1回しかないんですね。だからねもうこのチャンス逃す手はないっていう風にして、うんうん、ゲイリーさん思ったわけなんですね、
はい、
で今2026年現在の今やろうと思ってもこれ集まってないのでできないんですよ、
はい、
次にねこういう状態になるのは2155年。
うーん、
ここまでは配置的に無理と。だから、はい、逃せないでしょこんなチャンス、
うんうん、
だからやりましょうって言って計画を立案しまして、これがですね最初はいい名前ついてますよ、惑星グランドツアー計画。
お
ー。で元々の計画ではですね探査機4機用意したんです、用意しようという計画だったんです、
うん、
4機用意してこれを2機2機の2つのグループに分けて一方は木星土星冥王星っていきましょうと、でもう一方は木星天王星海王星っていうふうにいきましょうって予定だったんですが、
うん、
ここに立ちはだかるのが予算の壁なんですね。まず一つはですね他にもいろいろ計画はあったので予算食い合っちゃうってことがあったんですね、
うんうん、
まずね一番大きかったのはスペースシャトル計画、
はい、
アポロ計画そのままやってればとは僕は思うんですが、アポロはまあソ連当時のねソ連との競争でとにかく早く月に行くんだってことで無理やりやったのであんまり効率は良くなかったんですね、
うん、
だから有人宇宙飛行計画としてはアポロ計画はストップしてスペースシャトルに変えましょうと。でこのスペースシャトルも計画通りにはいかなくってことはあったんですが、まあまあスペースシャトル計画と競合してしまったという点、
はい、
それがもう一つはねやっぱこんなことやってる場合じゃないと思うよ。ねベトナム戦争やってて、でこれで国家予算を圧迫してたんですね、
うん、
だから科学探査に科学とかに回す金がないよってことで、グランドツアー計画がですね予算を削減されちゃいまして中止になっちゃったんです、
はい、
でその代わりとして立案されたのがボイジャー計画なんですね、
うんうんうん、
で探査機は半分の域に減らしてもう探査するのも木星と土星であとせいぜい土星の衛星のタイタンだけにしましょうっていう風に言われちゃったんです、はい、議会の方から、
うんうんうん、
で NASA としてはそんなの嫌だってダダこねるとねじゃあなしにしますって言って予算降りないんですよ、
はいはいはい、
だから予算を取るためには 土星まで行ける設計で探査機作りますと言うしかなかったんですね。で、科学者たちどうしたかっていうと、予算取るために仕方なくですよ。設計図通り、ね、議会のおっしゃる通り、土星まで行ける探査機を作りましたと。
うん、
じゃあ今のボイジャーにならないじゃんと思うかもしれませんが、
はい。
土星まで行ける探査機を作ったんですよ。
うん。
言われた通りにしましたよと。土星まで行ける探査機を作りました。土星までしか行けない探査機を作ったわけじゃないんですね。ほら始まった。これリダンダンシーって言いまして、日本語ではですね、冗長性とか冗長度って言うんですが、まあ、
うん、
失敗してもいいようにというか安全係数を大きく見込んで、はいはい、何かあっても大丈夫っていうようにして、このリダンダンシーの名のもとにですね、太陽系外まで行けるようなレベルの探査機作っちゃったんですね。
あ、
ほら探査機、土星に行ける探査機を作ったらなんかすごく丈夫になっちゃってみたいな感じで。ただね、好き勝手やったわけではなくて、ちゃんとね、当初の計画実行して、その余力で、まあ有無を言わせず、はい、あの天王星海王星にも行けるよっていう風にして、してしまいまして、で探査機を2機作ったんですね。
はい。
でね、そこちゃんとやってるんですよ、NASA は。まず1号が土星まで、まあ、木星土星って行きまして、タイタンの観測に成功したんですね。
は
い、で2号は先に打ち上げてはいましたが、軌道の関係でね、後から土星まで到達するんですよ。で、まあ、土星、それからタイタンの観測はもう1号で成功してるので、うん、これ多少無茶してもいいですよねって言って、お2号はですね、天王星海王星に向かう軌道に乗せちゃったんです。
あ、
ほらタイタンの観測終わってますよね、2号ですね、一応軌道としては計算はできてるんで、天王星海王星いけるんですけど、でもほら追加予算ないとな、データ送って起こしてもほら予算ないと運営ができないんで、受信する人いなくなっちゃいますよね。せっかくデータ送って、あ、無駄になっちゃうなーなんて議会を説得して、で議会も諦めたんでしょうね、はい、ああそうなんと、そういうことしてたの、まあ、え、データ送ってくんのあいつ、じゃあ受け取るかって言って、太陽系の土星より先のグランドツアーに出ることにしまして、
はい。
でもね、 NASA はね、この直後青ざめたんですよ。じゃあいいよって言われたんですが、はい、このいいよって言われた直後にですね、ボイジャー2号のカメラが、正確にはカメラを動かす課題がね、動かなくなりまして、使えられなくなっちゃったんです、カメラが。
あ、
やっべえってことになったんですが、なんとかやっぱりコマンド送って復旧しましてね、
はい、
で太陽系グランドツアーに出ることになったんですね。そしてですね、1989年に海王星に接近して、でボイジャー1号はですね、もう2012年、はい、でボイジャー2号は2018年に太陽系を離脱してます。
え、
もうこの2台とですね、他にもパイオニアなんていう探査機がありまして、
はい、
合計4台が今太陽系を離れて太陽系外を飛んでます。
え、
人類の夢とですね、ちょっとしたやんちゃっぷりを乗せて特にボイジャー1号は初の恒星間宇宙船として今でも飛行を続けてデータを送ってきてるんですね。
おお。
さあ下平さん、
はい、
今日のお話、うん、ボイジャーが気になった方はですね、
はい、
映画スタートレックの劇場版第1作を見ると面白いです。
お、
何にも言いません。もう古い映画ですんで、はい、だいぶね、特撮とかもしょぼく見えるところはあるかもしれないし、
うんうん、
何よりもですね、登場人物たちの、コスチュームというか宇宙艦隊なので、うん、ユニフォームなんですが、昔の SF っぽい、なんか全身タイツではないけども、うん、カーク船長のね、着ている、あるいはね、スタートレック、エンタープライズ号の乗員たちが着ている、うんうん、宇宙艦隊の制服がですね、パジャマでしょって思えるんですが、うんうん、そういうのはあるにしても、ストーリーとしてはね、はい、面白い、
うん、
で我々もね、昔スタートレックの特集なんかやったことありますが、それもね、聞かずに、とりあえず映画スタートレックの昔の第一作を見ると、
うん、
あーってなると思いますんで、ご興味の方はですね、ぜひともそちらを見ていただいて思っております。
はい、
でこの今日お話したボイジャーね、
ええ、
もう太陽系外飛んでるって言ったじゃないですか、
うん、
遠く遠くを飛んでるわけですよ。
はい、
どれぐらい遠くかっていうとね、電波を送ってきているんですが、いろんなデータとかを未だにね、
うん、
地球に届くまでにね24時間かかるの。光の速さで24時間ですよ。です光ってあいつ速いでしょ。
一瞬ですよ
本当に。よくね言われるのが、はい、1秒間で地球の赤道上7周半しますよとかね、
はい、
秒速30万キロとか言われますが、だって月までだってね 1.23秒 1.5 秒ぐらいで届くのよ、
うんうん、
で太陽まで行くと結構かかるんだけど8分ぐらいとかねでありますが、それが24時間かかるのよ、
うん、
なんていう遠くを飛んでいるので、まあこんなとこまで人類の作ったものは飛んでんだなってことをね思いはせていただいて、そしてですね、はい、プロジェクトヘイルメアリーなんかもね見ていただければなと思っております。
はい、
じゃあスタートレックの感想でもいいですし、今更かい、うん、ね、スタートレックの感想でもいいですし映画プロジェクトヘイルメアリー小説版でもいいです、感想をですねそんな雑貨店にもお寄せいただければなと思っております。
はい、
じゃあそんな感想等をお寄せいただくためのアドレスなどを下平さんからお願いします。
はい、この番組そんない雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見ご感想取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨 @0438.jp zakka@0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にもそんなことないっしょ、そんない理科の時間の2番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトの各番組は audiobook.jp から有料配信も行っています。有料配信版には通常の配信に加えてここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方はぜひ登録してお聞きください。そんないプロジェクトのホームページからも各番組や過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .comsonnai.com となっています。またラジオトークやスタンド FM などでも活動しておりますので、ぜひ検索してお楽しみください。
はい、ありがとうございました。
はい、
ですね、今日さんざっぱらお話をしているプロジェクトヘイルメアリーですが、映画版の方のお話になりますけれども、
はい、
ちらっとこんなシーンがあるんですよ。プロジェクトヘイルメアリー、ヘイルメアリー号っていう宇宙船出てくるんですが、
うん、
この中にねプレートが貼ってありまして、
はい、
でここにね異星人に向けてのメッセージが描かれてるんですよ。これね、あのシーン、ま、何の説明もないんです映画の中で。だけどね、うん、すごく実は重要なシーンだし切ないシーンなんですよ、
うん、
もしヘイルメアリー計画が失敗しちゃっても、どういう失敗かはね映画を見れば分かりますんで言いませんが、
うんうん、
ヘイルメアリー計画失敗しちゃっても人類が生きた証だけは残したいっていう、どっかで、
うんうん、
どっかで異星人がこれを見たら人類がいたんだってことをこう記憶してくれるだろうっていうね、そういう切ない願いが込められてるプレートなんですね。でこれとね同じようなことを実はボイジャーやってまして、
はい、
実際の探査機のボイジャーでもねゴールデンレコードって呼ばれるものを積んでるんですよ、
うん、
これね多くの人が記憶してるような、見たことあるよって思う方多いと思うんですが、探査機の模式図、パラボラアンテナを横から見たような模式図の前に、
はいはい、
裸の男女の絵が描かれてるやつって下村さん見たことないですかね。
どうだろう、
なんかね金色のプレートでね、
うん、
で探査機が、まあ、横から見た模式図が描かれてて、その前に、うん、男性と女性の裸の絵が描かれてるっていうねプレートが有名なんですが、
はい、
あれ多くの方がねボイジャーが積んでるゴールデンレコードに描かれてるものだって認識してるんですが、
うん、
あれ実はボイジャーには積まれてないんですよ。
え？
じゃあ何が積まれてるのとかね、どんな内容なのっていうのは本日のオーディオブック限定版でしてみたいなと思っていますし、それから、はい、もうちょっとボイジャー本体について詳しく見てみようと思うんです。
はい。
そうするとね、痺れますよ。嘘だろと。だって79年当時のテクノロジーですから。
あ、はい、そうですね。
それが未だにそんな光で24時間もかかるようなところからデータ送ってんのって思うとね、しびれます。そんなお話をしてみたいと思っておりますんで、
はい、
ご興味ある方はぜひともオーディオブック限定版の方にもお付き合いください。それではそんな雑貨店無料版の方は 今週はこれで閉店のお時間にしたいと思います。そんな雑貨店、お送りいたしましたのは和田と
下平でした。
それではまたのご来店を
お待ちしております。
しびれるでしょこの心細さ。
いや、何よりハチトラでデータ保存って
でしょ。これあのこの通信速度で、あのなんかプロバイダーがね、通信会社がインターネット提供しますって言ったら怒るでしょみんな。
いや、我慢できないでしょうね。
どんなに安くても契約しないですよね。
ええ、
このレベルなんですよ。ボイシャ
ただですって言われてもちょっとい
らないですよね。これ通信がほぼできないもん。